この時間カフェテラスお客様をお越しいただいているのは NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生です。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月も届いております、はい、お母さん方お父さん方の悩みにぜひお答えいただきたいと思います。今日はですね、4歳の男の子さんの食べることについてのお悩みということで、酸っぱいものが嫌いとか、初めてのものは絶対に食べないなど、とにかく喜んでパクパク食べる時が少ないです。お菓子もおまけにつられて買ったものは少し食べますが、子供が好きそうなケーキを買っても少し食べてすぐにいらないとやめてしまいます。どのように工夫すればいいのか分かりません、まあ、かなりいろいろされて挙句のこのお悩みだと思うんですけども、さあ先生、今日はどこからお話をいただきますでしょうか。
そうですね、食事については、やはりお母さんの悩みとしてはトップの方に入る、
やっぱりそうです
ところですね。食事っていうのはやはりその命に直結するというようなところがあるのでね、
そうですね、
やはりその食べ過ぎても食べなさ過ぎてもどちらもこう悩みになる。
特にお子さんは如実に体の成長に直結してます ね、
そうですね、
特に赤ちゃんであればあるほどね。
そうですね、やはりその好き嫌い、偏食量が少ないとかっていうのは病気になりやすかったり、はい、発育や精神面での発達にすごく影響を与えますのでね、これは本当に無視はできない、親としては無視はできない内容なのかなと思います。
精神面の発達にも影響しますか。
そうですね、やはりそのバランスよく食べるっていうところ、そのいろんな食べるものに関してもビタミンとかいろんなものが入ってる、はい、そこで、ね、そういうものたちがいろんな体のいろんな部分にこう影響を与えているっていうところもありますので ね、だからいろんな役割を持った食べ物を、それをバランスよく食べるっていうのがやっぱり大切かなと思いますね。
そうするとやっぱパクパク食べてくれるとその辺は心配いらないけどもちょっと食べてもやめとかなってくると、一生懸命作ってるのが、ね、それだけで終わりと思ったお母さんの顔もちょっと怖くなってきて
そうですね、
躍起になるかもしれません、ね、
そう、一生懸命作れば作るほどね、親としてはとっても残念な気持ちになったり、ね、辛くなったりする、はい、そうするとね、どうしてもその子供に強く当たってしまうというのもこれは致し方ないところはあるのかなとちょっと思うところはあります、
じゃあこれはどこからこう手をつけていったらいいでしょうね。
はい、まずですね、本能のところでお話をさせていただくと、
はい、
人間っていうのは苦いものとか酸っぱいものっていうのは毒の味というふうに本能として拒否をするっていうのがあるようです。
腐ってたらお豆腐酸っぱかったら ね腐ってるってことでありますから。 そっか、私は結構酢の物好きなんですけど酸っぱいものはそもそも、
そうですね、子どもたち特にこの本能に近い部分
で、
まだ経験が経験値よりは本能の方がこう重要になってくる、
研ぎ澄まされてますね。
どうしてもそういう危険なものっていうところで判断してしまうと口にできない、
苦いとか酸っぱい、
そうですね、はい、
なるほど。
今回はその食べないっていうところで、悩みとしては多分お母さん大変なんだろうなっていうところで、ちょっとね具体的に紐解きながらお話をさせていただけたらなというふうに思っています。まずその食べないっていうところの原因、一般的な原因として考えられること、それは もちろんお母さんがそのようにここにも言われているように本能的に受け付けないという部分に関しては、その初めて食べるもの、これはどうしてもね、その本能としてこう見極めてしまうところで口にできないっていうのもあるのかなっていうふうに思います。またその本能の部分で同じように言うと、アレルギー、体の方がそれを欲してないっていう場合も、自分ではわからない、多いもわからないんだけれども、アレルギー的にも受け付けていないっていうこともあるのかな。
面白いですね、
はい、でまた食べるその感覚からいくと、食感ですね。
よく言われますね、
はい、その子の好みの食感ではない、だから、ね、ぬるっとしたのが嫌なのかもしれないし、硬いものが嫌なのかもしれないし、その暑さ冷たさ、それも全て含めて食感っていうので、その子の好き嫌い っていうのがあるのかな。離乳食でよくあまり口にしないっていうところ、うん、ちょっと温度が高すぎるかな、ちょっと温度を低すぎるかなっていうところで、温度を少し変えただけでよく食べるようになったっていうこともあるので、そういうところも含めて原因の人として考えられる、
はい、
でまた親が偏食であるっていうところはお子さんに対してもそうどうしてもお子さんがそれ食べ口にしないところは本能としての部分なのかもしれないですけど、うん、食べれないっていうところがあるのかな。それとまたお腹が空いていない。
なるほどね。お子さんのお腹ってちっちゃいですからね。ちょっと間食したらもう食事が入らない場合もありますね。
そうなんですね。大人が思う量を子供に食べさすっていうのはお子さん一人一人違うんで ね、
そうですね。
量っていうのは1回に食べれる量っていうのは意外にそのお子さんにしたら食べてる場合もある。
やっぱり先生のところはたくさん扱ってらっしゃるので、はい、個人差ってかなり
量かなりありますね。
あ、そう
ですか。はい、同じ年齢のお子さんでもね、食べる量また体の大きさも違ってきますのでね、量的なところは個人差がある。
あ、そうなんですね。
だからお腹が空いてないのかもしれない。そうしたもう一つ言えるのは、
はい、
その食べた後に嫌な経験、嫌な思い出、ネガティブな思い出があると食べれないっていうこともあるんですね。
はい、例えば
食べた後に、戻してしまった、
あ、お子さん席でね、戻したりもありますね。
食べ物が原因じゃなかったとしても、食べた後に戻したり下痢になったりっていうのは、
お腹が痛くなった、
その嫌な思い出として食べ物とか直結するので食べれなくなる。大人でもそうですよね。食べれなくなる、嫌な思い出がそこにあると。
そっかそっか。
私もそうなんですけども、柿を食べた後に戻してしまったら、もう二度と柿が食
べない怖くなるし、な、ね、嫌な思い出があると。
そうなんですね。だから特にその大人でもそういうところがあるので、お子さんの場合はそういう思い出そこに直結してしまうっていうところもあるんですね。
なるほどね。いろいろ微妙に原因がまずそういうところがあるということなんですね。
はい、はいはい、もちろん食欲っていうか食事に関しては、お母さん自身がその思われているように悩みになってしまう。私自身はこれはあくまでも私の考えなんですけれども、
はい、
保育園の方でも食育っていうのはすごく言われてます。大切な保育の一つとして言われているところがあるんですけども、それはやはり先ほども言ったように命に直結するというところなんです。私自身は食欲は生きる意欲というふうに考えています。だからその食欲をどういうふうに沸かしてあげるかっていうのも大人側の工夫責任というふうに捉えて日々保育の方で、させていただいているところはあります。
食欲は生きる意欲、
はい、
これ大切ですよね。
そうですね。
皆さんお子さんを育てるときに意欲ある、堂々と自信を持って生きていってほしいという願ってますからね。
そうですね。食べることによってエネルギーに変わっていくっていうことですよね。エネルギーというのは意欲ですよね。いろんなものに挑戦する意欲とか、いろんなことを頑張る意欲とか、いろんなそういうところの意欲に関わってくる。食べるとエネルギーがどうしても発散できないっていうところがあるのでね、食べないでいるとやはりそのネガティブな状況になっていく可能性が高いということですね。
はい、美味しいものを食べると元気で頑張るぞってなりますからね。
そうですね。
なるほどね。年齢的にもいろいろ、このお子さんの場合は4歳ですけども、いかがでしょう。はい、
そうですね。まずいろんな原因対処法としてどういうふうに対処していったらいいか、はいはいはい、そうですね、という形に、
はい、今原因を教えていただいたの で、
ね、じゃあどうするっていうところですよね。食べないといけませんよねばっかりの話をしてては多分これは
お母さん余計悩むだけですね。
そうですね。
やっぱり大切なのよ、食べないのどうしましょうと。
そうですよね。これで終わるわけにはいかないので、
そうですね、
一応対処法というとお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
まずですね、対処法として2歳3歳、まあ、2、3歳までのお子さんに対する対処法と、はい、4歳、5歳のお子さんに対する対処法というのは少し違う
んです
ね。
そうなんです
か。まず2、3歳、うちの保育園でちょうどやってるところはあるんですけども、
はい、
まずその お子さんが食べたくなるような盛り付け調理法ですねの工夫っていうことをさせてもらってます。よくこの間の七夕さん、七夕祭りの時であれば、はい、その型抜きに星を型を抜いてくれてて、ちらし寿司の上に人参さん、人参のあの星が
いいですね。
ちらばってあったり、あのスープの中にオクラの、はい、あの星が浮いてたりっていうように、
はい、
あの本当にそのゼリーの中にも星型があったりっていうような形で星。でまたあのちょっと苦手だなっていう子に関しては型抜きで、うん、あのお、うさぎの肩を抜いたり、はい、熊の肩を抜いたりしてそのおかずの中に入れていく。そうすると子どもたちがそれを探したら、あ、うさぎが出てきたとか、ににその熊が出てきたって言いながら楽しく会話をしながら楽しく食べれる。
そのお野菜そのものよりも、はい、型抜きした型に注目するので、はい、うさぎさんとか、
はい、
熊さんとか、
はい、
ああなるほど ね、
そうですね。だから先生の方が、うん、ほら熊さんが食べてって言ってるよとかって言いながら、
いいですね、声かけやすいですね
そういう工夫を少ししてあげる。
2、3歳は確かにそういう、はい、あのお声掛けが聞きそうな気はしますね、
はい。でそしてあの食べるっていうことを無理に食べさすっていうことは絶対これは NG なんですね、はい。それって無理に食べさせるとネガティブな、かえって食事がしたくないっていうイメージになっちゃうので、はい、楽しく食べるっていうことはこれどの年齢でも言えるんですけども、楽しく食べるっていうことが大事なんですね。
じゃあタイミングが悪くて、例えば一応もうお昼の時間になったで作った、はい、でもなんか自分で食べたか何かで食事お腹が空いてなかった場合はどうしたらいいですか、はい。やめちゃった方がいいですか。
あのまずね、あの嫌いなものとか、うん、あの量食べれない場合、もともと小食であるっていうお子さんにはおかわりをしていい量だから少ない量を入れるんですね。
なるほど。
で少ない量を入れて食べれた時の、わあ食べれたねっていうこの達成感、褒めてあげるんですね。もっと褒めてあげるとやはり嬉しくなって食べれたっていう、
おだてに乗りますねこの年齢は、ね、
そうなんです。でまた嫌いなものでも一口食べ、これ一口食べてごらんって言って一口だけって言った、一口頑張れたことをすごく褒めてあげるんです。食べれたね、すごいねっていう話をしてあげると、すごくそれで満足になって、次また食べてみようっていう次につながるわけですよ
ね。声掛けって大事ですね。
そうですね。この 2,3 歳までの間はこれは十分通じます、通じるって言ったことはあるんですけれども、
いやでもそれで納得してお子さんが乗ってくれるってことですよね、
は
い、
そうです。まず達成感を出してあげること、
なるほど、ね、
これが大事なんですね。でまたその身近なその食物、人参でも何でもですけど、はい、食物に関してその擬人化してお話の中で擬人化するっていうことも一つなんですね、
はい。
擬人化してこれを例えば人参さんだったら人参さんがねこうやってやってきてね、何々ちゃん食べて食べてってやってきたよとか、このかぼちゃさんはねこういう食べるとね、僕を食べるとこんなに力が出るんだよってお話ししてるよとかね、そういうところで全部擬人化してるんですよ、うちの保育園。
あ、そうなんですね。
そういうところ見立て遊びというか、はい、見立てしながらごっこしながら、子どもたちにその注目、食べるものに対する注目をさせてあげる。そうするとね、少しずつ少しずつなんだけれども楽しい雰囲気の中で食べると何でも食べれるようになる。よく保育園で家では食べないんですけど、はいはい、って言われる方があるんですけども、保育園ってやっぱり楽しい雰囲気で、
そうです
ね、みんなで食べてるとね、
はい、
ついお友達が食べてると美味しそうに見えるから食べるっていう風に食べれたりするんですね、
ということは本能で初めてのものでも、
はいはい、
本来お家だったら嫌とかなってしまうのが、はい、さっきおっしゃったように僕を食べたら強くなるんだよってかぼちゃさん言ってるよとかって言われたら、その言葉にこう乗って、はいはい、一口食べてみようかなと、は
い、そうですね、
はあ、なるほどね。
いろんなその言葉かけをしながら、すごいすごいすごい食べれたねって言うと、子ども自身がよかったとか強くなったとかそういう気持ちになるんです ね、
ね、何しろ増やしていかなきゃいけないってことは、必ず初めてのものにいっぱい出会うわけですから、
ね、
バランスよくね、いろんなものを食べてもらいたいと親も思いますから、
は
い
は
い、
そうですね、何を食べてるかわからないわけじゃなくて、擬人化してお話ししてくれることで安心をする、だからそういうところでちょっとの工夫をしていくっていうこと、
なるほどね、
この 2,3 歳、
2, 3歳、
はい、のお子さんにはいいのかなと思いますね、はい。
でご相談の子の4歳ぐらいになってくると、はい、どうでしょうか。
そうですね、あの 4,5 歳ぐらいになってくるとね、お話ができるようになってきますね。
自分の話が、
はいはい、なんで嫌なのかっていうところをですね、はい、聞いてあげることはできるんですね、うん、で何これのどこが嫌いとか、どうなんでこれが嫌なのとかって聞いてあげることで、うん、それを嫌っていうことでの問題解決、うん、調理法の工夫に使えるわけですね。
そっかそっか、
うん、例えばあの人参そのものが嫌っていうんだったら細かく切ったりすりおろしたりっていうことができますよね、うんうん、でまたあの一緒にあの料理をしてみる。
あ、最近なんか聞いたことあります、
はい、あの子供って自分で作ったものってやっぱり嬉しくて食べるんですね。で 4,5 歳ぐらいになると一緒に作れたりするの で、
ね、皮むきとかでも ね、はい、できますね。
それはあの食べるものにか食物に対する、馴染みにもなりますし、安心感にもなります。何かわけのわからないものではなくてこれだよっていうところをこうしてくれたよね、作ってくれたよねって、でそれを一緒に親が食べる、何々ちゃん作ったおいしいねって食べて言うと一緒に食べれる、
はい、
あ、おいしいんだとか嬉しいっていう作ったものの他のこう気持ちに一緒になれるっていうところは共有できるっていうことはあのいいんじゃないかな。とにかく楽しい食事時間にするっていうことは必要ですね。
これはいくつでも同じですかね。
はい、
あ
の 4,5 歳ぐらいになるとね、どうしてもあのマナー、食事マナーにも厳しく、
はい、なりますね。
なりがちなんですけれども、はい、それはまずあの今楽しく食べるっていうところを一つの目的にするのであれば、うん、少しそこはあの ネガティブにならない程度に注意をしてあげる、一緒に何かをするって、例えば手を合わすとか、ちゃんと一緒にこちら向けるように一緒に座れるような環境を作って、あの子ども自身がそれをできるような環境を作ってあげる、ここは工夫なのかなっていう、
じゃあちょうどこうスプーンからお箸に変わっていく年齢でもなりますね、この年齢だったら、
はいはい、
だからマナーをやっぱり言いがちになるかもしれませんね。
そうなんです。どうしてもね、あのもちろんマナーも大事なんですけれども、あまり言いすぎると、あの 2,3 歳の時にお話しさせてもらったように、美味しくなくなる、楽しくなくなる、そうすると食事時間が苦痛になるんですね。
あ、そっか。
だからそれ自体を苦痛にしちゃうと、やはりそれはあの余計にマイナス効果になるので、楽しく食べる時間っていうことが大事かなっていう。
じゃ食事で十分取れなかったらお腹すくからおやつをつい食べてしまう。
そうです。
そうするとまた食事がおろそかになるって、悪循環にもなるという。
そうなんですよ。だから 4,5 歳ぐらいになってくるとね、であの特に男の子になるとこう十分遊びで体力使ってとお腹が空くんですよね、
はい、
そのお腹が空いた時に食事を出せるっていうところが一つのこう食事にこうお腹空いてご飯食べると美味しい。
そうですね。
でこれはあのうちの保育園でもやってるところなんですけど、はい、お腹空いて外から公園に行って、公園から帰った時にですね、お出汁の匂いがブワーンと円柱に広がる。お出汁の匂いってあのそそるんですね、食欲を。
そそります。
ね、これはあの食べないなっていうお子さんに関してはお出汁の匂いをちょっとこう嗅がしてあげると
五感をくすぐるんですね。
そうなんです。お腹すいたで、そのお腹すいたっていうところでご飯食べるとおいしい、
ね、
でこの経験が食欲っていうのにつながっていくのかなと思います。
ね、いろいろ工夫することありますね。きっとお聞きの皆さん、あ、私のところはこれがちょっともしかしたらっていうのがね、お気づきかもしれませんね。でもお母さんお父さん自身も楽しみながらでも工夫もしていただきたいですね。
そうですね。できるだけね、家族でお食事できる時間はね、まあ、どうしてもお父さんお忙しかったりっていうのはあれなんですけど、うん、子供だけで食べさせるんではなくて、できたら一緒に食べてほしいなって思いますね。
一緒がいいですね。
特にね、あの小さなお子さん、あのまだ0歳1歳ご飯食べ始めたお子さんって、咀嚼って噛むっていうことですね、これって大人のその噛む姿を見てて噛むを覚えるわけですね、
はいはい、
だから一緒に食べてあげることで、マナーもすべてお母さんの見ながらこう子供って食べるところがあるんですね、はい、だから子供だけではなくて一緒に、あの大変でしょうけど一緒に食べる、 時間を作ってあげてもらえたらなって思います
。できたらテレビを消して、
そうですね、
せっかく作ったものをね、はい、見ながら一緒におしゃべりしながらと。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあちょっとここで1曲入れていきます。3時32分を回っています。今日は2回目の月曜日、 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生をお迎えして子育て応援します。今日は4歳の男の子さん、食べ物についての好き嫌いの悩みのお話にお答えいただきました。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半のまとめをもう一度だけお願いしていいですか。
はい、そうですね、食事っていうのはですね、やはりその自分の思い出とか経験とか直結したところがありますので ね、はい、
ですね、
やはり楽しく食べる、食事時間をね、食べてほしいのは分かるんですけどね、で離乳食の時もお母さんスイッチから離れて食べないとかって悩みになったりするんですけど、
はい、
ちょっと力を抜いていただいて楽しく食べるっていうところをですね、ちょっと意識を変えていただくと、お子さんその食べてっていうそのメッセージは子供に対する圧になってしまったり、
なるほど、
美味しくなくなったり、楽しくなくなったりするので、一緒に家族で楽しんで食べれたら、お話をしながらいろんな食事、これ食べるとねこんな力になるんだよとか、これ食べると元気になるんだってとか、これ食べるとお父さんみたいになれるよとか、そんな感じでねお話ししながら楽しく食べていただけたらなと思います。
大人でも一緒ですね、楽しく食べるっていうのは一番美味しい ね、
そうですね、
ごちそうになりますね、はい、そしてお出汁の香りはいいですよっていうのもお聞きいただき、はい、聞かせていただきました。
離乳食のお子さん最初はお出汁からと言われるぐらいなの で、
そうなんです、ね、
お出汁の匂いで舌を鳴らしてあげることで、やはりそのいきなり濃い味からいっちゃうといろんな弊害も後か後っていうのは、最初濃い味でいっちゃうともうやはり成人病やいろんな病気の要因を引き起こしたりっていうことあるので、お出汁の
旨味から入る。
そうです、
そうですか、はい、ありがとうございました。そして後半いつもご紹介いただいている、子育て関係の駅前子育て交流広場の話題などご紹介ください。
はい、駅前子育て交流広場8月3日です、
はい、
わらべ歌ベビーマッサージ体験版、こちらの方、募集をしておりますので、
はい、
ぜひ参加の方してください、
はい、大人気のコーナーですのでね、
はい
はい、まだ間に合いますか。
あ、大丈夫です。
わ、はい、かりました。8月3日行われます、はい、まだ
大丈夫です。7月19日締め切りになってます。
わ、はい、かりました。
まだ大丈夫ですのでお問い合わせいただけたらと思います。
はい、
わらべ歌もね本当にマッサージの方も歌いながら五感からっていうことで、撫でてあげることで お母さんもお子さんもどちらにも、すごく安心感が生まれるので、
いつもおっしゃってますね、はい、
ぜひ参加してみてください。
はい、
それとこちらは、子育て新スペースミルクサンフラワービルの、
はい、お隣の、
はい、4階の方なんですけれども、はい、遊びの広場というのを毎日付き合ってるんですけれども、
はい、
7月15日の金曜日、
はい、
風船遊びというのを
先生や
お友達と一緒に遊びましょうということで風船遊びを予定しておりますので、
はい、
こちらの方もまだ大丈夫ですのでぜひお問い合わせください、
はい、対象はいくつぐらいのになりますか。
これはですね、年齢は就学前のお子さんということなんですけれども、
いくつでも、
はい、何歳親子で参加いただけたらと思います。
はい、分かりました。それぞれお申し込みの場所、電話番号を教えていただけますか。
はいはい、駅前子育て交流広場、こちらの方は079-556-5230です。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-556-5230です。
はい、これがわらべ歌の、はい、
駅前子育て交流広場、わらべ歌ベビーマッサージ体験版の方、はい、お問い合わせください。
はい、そしてもう一つの、
はい、
遊びの広場ですね、
はい、遊びの広場は、サンフラワービル4階の方で行っております、はい、こちらの方の、スペース、子育て支援スペースミルクの電話番号の方です。
はい、
079-551-5489、
はいはい、もう一度お願いします、はい、
079-551-5489です。
はい、お時間大体何時ぐらいまで大丈夫ですか。お電話、
はい、駅前の方は日曜日、はい、火曜日、水曜日、木曜日の、
はい、
10時から5時半までの間にご連絡をお願いいたします。
はい、スペースの方ですね、
はい、遊びの広場の方ですね。こちらの方は平日です。月曜日から金曜日平日にお電話いただけたらと思います。5時までですね。5時までの間にご連絡いただけたらと思います。
はい、わかりました。ぜひ皆さん子育てお一人だけでは絶対できないっていうのをもうね皆さんね実感されてらっしゃる、受け止めてくださる場所がありますから、ぜひお出かけいただきたいと思います。毎月第2月曜日 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生に日々の子育てシーンで出てくる悩みについてお答えいただきます。今日もいろいろと教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
お願いします。